テモテへの手紙第2の3章の今日は後半部分になりますね。3章は、おさらいしますと、終わりの日に困難な時代が、やってくるということで始まりました。この3章がですね。で、困難な時代って何かということで、第一に自分を愛する時代だということを思い出してくださいね。まずやはり私たちが福音というか、神との関係をね、思い出していただければと思いますけれども、神が人を愛してくださいましたですね。キリストになって人を愛してくださいました。キリストが十字架につけられて、本当に神様が私たちに愛を示してくださった。で、そのことに応答する者たちは、おのずと神の愛がとどまって神を愛したいと願い、それだけではなくて自分を通して神の愛が伝わることを願う、つまり他者を愛していきたいということで、そこには自分がなくなるんですよね。ところが自分を愛するということ、これが自分を愛するということによって、結局神とキリストを退けて行く時代になるよというのが一つ目でした。で、二つ目が、そういう自己愛が経験さを伴って入ってくるという、この五節にね、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからですと、このようにして、教会の体裁を持ちながら、その実際のところを否定していくということですね。これが書いてありました。これが困難な時代の特徴ですね。で、具体的にパウロは6節で、このそういう者たちが家々に、この偽教師たちがですね、家々に入り込んで、愚かなっていうか、これ騙されやすいっていうような感じで考えたりですね、人たちがたぶらかしていると。で、まあ、その情欲に引き回されて罪に罪を重ねって言って、もともとこの女性たちが、まあ、そういう情欲の弱さを持っていたところを、まあ、こう入っていって、そして、この次に見ると分かるんですけど、学んでいるがいつになっても真理を知ることができないという、この学んでるんですけれども生活が変わっていかないという状況なんですよ。だ、おそらくはですね、ここで何か良い生活が与えられるよとかね、刺激的なものとか楽しいものとか、まあ、そういうものをこう約束していくような巧妙な教えだったと思います。で、まあ、そしてあとは学んでいく、まあ、知的にはも、刺激を与えるようなものなんですけれども、その知識が、経験の実を結ばないわけなんですね。で、こういう偽教師たちが現れるよという例えというか、昔の旧約の時代の事例が書いてあったんですね。このモーセに逆らったヤンネとヤンブレというこの、パロの方につく魔術を行う者たちがいました。どのようにして反対したかといいますと、真似したんですね。そのナイル川のを地に変えた、その災いに対してやはり水を地に変えたというようにして、やはり似たものを通して、本質的には、似たものを通して、それでこの神の真理に逆らわせるという、内容が、まあ、書いてあった似て非なるものですね。まあ、このようにして困難な時代が来るよということで、テモテもそれを感じていて、まあ、多少なりともこの臆病になっていた、テモテがいました。で、その手元に対してパウロが励ましの手紙を送っているわけなんですね。で、彼自身が今、パウロ自身がローマの獄中にいます。で、死刑判決を受けることがほぼ確定している中で書いているわけです。で、それで手元がにをしっかりと励まし、まあ、最後の言葉として自分に任されているものをしっかりと守りなさいと進めているわけなんです。で、それでこの守っていくものについてまた話していくんですね。この11節です。10節ですね、ごめんなさい。しかしあなたは私の教え、行動計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオケ、イコニオム、 ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。ここでしかしあなたはって書いてます。もうパウロはね、テモテに自信を持っていました。信頼を受ける主の働き人であって、まあ、テモテ自身の方がね、自分は怯えていた、自信がなかったという問題はあったんですけれども、励ましているわけなんですよね。で、彼の受けた困難や迫害を今テモテに思い起こさせているんですね。このテモテがパウロが迫害を受けているのを彼は見ていたわけなんです。ですから今テモテが、このまざまざとこのパウロから人々が働き人が離れていってる姿を、まあ、見ていってるわけなんですね。でも全体に流れる空気としてはこの教えを守っていくことについて、まあ、困難が伴うので魅力を失っていく。で、まあ、その流れに乗っていく他のものを求めていくと。まあ、それでテモテも自分がしていることは果たして正しいのかっていうね、まあ、そういう、まあ、疑いまでいかなくても、確信が少し弱まってしまったのではないかなと思います。で、それでパウロはそんなことないよと、初めの時から、この健全な教えには、迫害が伴っていた、困難があり反対が伴っていたんだよということを思い起こさせているわけなんです。で、アンテオケイコニオムルステラとあります。で、これは、第一宣教旅行の話なんですね。で、テモテの名前が出てくるのはルステラにおいてなんですが、第二次宣教旅行です。これは使徒の働きの16章の1節に書いてありますけれどもですね、もうすでにその時にはテモテを道路者として連れて行こうとしていたわけであって、もうすでにテモテが信仰を持っていたことは確かなんですね。だから2度目の時に来た時には、あ、間違えてごめんなさい、1度目に第一次宣教旅行の時におそらくテモテはもう、パウロを通して信仰を持ったと考えられるわけですよ。で、その第一次宣教旅行の時に、このアンティオケっていうのはこれね、シリアの方のアンティオケではなくて、あのほら有名な、パウロとバルナマが使わされるところの、そこから派遣されるところのアンティオケではなくて、元小アジア、このトルコの内部に行っているピシデアという地方のこのアンティオケですね。このキプロス島から上陸してですね、トルコの方に行って、でそこから上陸していったところがこの13章に書いてますけれども、使徒の働きのアンティオケですよ。そしてそこでですね、信仰を持たないユダヤ人からユダヤ人が煽って、この神を敬う貴婦人とか町の有力者たちが、まあ、パウロとバルナバをその地方から追い出したと書いてあります。追い出したんですね。で、イコニオムに行きました。このイコニオムに、で、イコニオムにはどうなったかというと、やはり、このユダヤ人たち、不信仰なユダヤ人たちの主張側と使徒たちの主張にこの分かれた状況になりまして、その反対側にいる、その、ユダヤ人たちの側にいる者たちが、この使徒たちを石打ちにしようとしたということが書いてある14章の5節ですね。これ使徒の働きの。で、それでまた違う町に行った、隣町に行ってルステラですね。で、このルステラで何が起こったかというとですね、覚えてますかね、また違う危機が起こったんです。この石打ちの前にですね、まあ、実際に石打ちにされるんですけど、またこれその前にですね、彼らが神々として祀られようとしちゃったんです。生まれつき足苗の人を見て、彼に信仰があるのを見てですね、パウロが立ち上がりなさいと言ったんですね、福音を語っている時に。で、彼立ち上がったんですよ。で、それで 神々が来たということで、まあ、彼らが、このバルナバがゼウスとして、そしてパウロは何だっけな、ちょっと忘れましたけど、あ、ヘルメスですね。ヘルメスというこのギリシャの神々として、この彼らに生贄を捧げようとしました。でそのことが起こりそうになった時に自分の衣を裂いてですね、本当に人間であることを示して、そしてこのような虚しさから立ち上がるために私たちはこうやって福音を伝えているんだと。で、天と地を作った神がおられるよって話をしました。でその時にアンティオケとイコニウムからユダヤ人たちがやってきたって言うんですね。いやもうしつこいね、こうパウロを何とかしてね、貶めようとして来たわけですね。で群衆を抱き込んだと書いてあります。だ先ほどまで神々に仕立て上げようとして、神々として祀ろうとしていたその群衆が今度はですね、パウロを石打ちにしました。でパウロは死んだものと思われたんです。だから相当だったんですよ。でよく言われるのは第2コリントの10章だったかな、11章だったかなに、第三の天に引き上げられたっていう話があるでしょ、パラダイスに引き上げられたよって。でその時に起こったんじゃないかって言われるんですけれども、で彼はね、起き上がったんですよ、この引きずり出された後に。でまたルステラの町に入って福音を伝えて、ちょっとこう狂ってるとしか思えないなって、人間的には。石打ちになった町にまた戻ってですね、福音を語ってですね、そしてまたそこから離れていったわけなんですけれども、でそのコリントの、ね、手紙の中には何書いてあるかって言ったら、肉体の棘って書いてあるんですね。おそらくその時に傷を受けたのではないかなと、もしこれがね、そういう出来事の時に起こったのであればね、まあ、そういうことも考えられるし、あとはガラテヤ人の手紙の中には、彼はも目が悪かったということがよく考えられて、でそれで彼がマラリアにかかったんじゃないかとか、いろんな、説明があります。まあ、書いてないので何とも言えないんですが、肉体にはトゲがあったということです。でこのようにもうほとんど死にかけた迫害を彼は受けてたんです。でこれをね、テモテは見てました、よく見てました、でよくついてきてくれましたと書いてます。これだけの迫害を受けていながらにして、テモテは、パウロの語っている福音から離れることがなかったんですね。よくついてきてくれたと言ってます。そして、なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうって、これ威張ってるんじゃ全然なくてね、よく今俺生きてるなみたいなね、驚いてんですよ。で主が私を救い出してくださったとこう言ってるわけですね。で何についていったかという話をちょっとこの11節のこの最初のところに、ごめんなさい、10節に戻りますね。パウロの何についていったのかということです。今福音って言いましたけれども、もっと具体的に書いてます。私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐ですね。この10節に書いてます。そして11節に迫害と苦難です。これについてきてくれたと。でテモテの手紙第一も含めて、で強調されているのはこの教えなんですね。健全な教えとも書かれている。で英語だとドクトリンって書いてあって、もうちょっと体系化されたというか、私たちのこの信仰の基礎となるような真理の体系ですね。よく教理と呼ばれますけれども、でこれを彼はパウロの教えていることについてったんですね。でそれが良い実を結ばせてったわけなんです。だからここがとても大事なんですね。健全な教えがあるからこそ良い実が結ばれるわけなんです。だからパウロの何かこのカリスマ的な雰囲気に従ったのでもなく、周りの状況がなんか良くなったからとかでもなくですね、この教えですね、健全な教えに対して彼はよくついてったわけなんですよ。その次に行動です。 生き様って言った方がいいかもしれません。生活している姿って言ってもいいかもしれません。教えているだけでは一体その教えが何であるかっていうのが分からない。言葉だけでは分からないけれども、その言葉が行動として現れたらついていくことができるわけですよね。それで彼はこの見せていったわけですね。でパウロは他の教会の中にもそのことを話しまして、例えばコリントの教会では第一コリントの11章の1節に、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいと。でこのようにどのように生きてきたか、またテサロニケ人への手紙にも書いてありますね。それはね、どのように生きてきたかということを書いてます。でこれとっても大事ですね。自分がどうやってついてってるのかなってことを思うとですね、本当に若い時にこの信仰を持ってですね、この若い時にね、このいた人の影響というのは大きいですね。アメリカにいた時にですね、スクールミニストリーにいた時にデイビッド・ホーキンという私の本当に尊敬する教師がいますけれども、当時いましたけれども、レビ記をちょうど教えていて、そしてこの同性愛か何かをこう言ってたんですね、罪についてね。そしたらですね、説教してるのになんかこうヤジを飛ばしてる人がいたんですよ。でついにその人が壇上にまで上がってきてマイク掴んだんですね。で踊る、そして全く動じないで後で話そうということで、彼は引き下がってですね、でそのまま語り続けました。この人恐れ知らずだなって思ったんですね。御言葉に対してこの全くぶれない、で人を恐れない、この姿っていうのをこれね、聖書に書いてますよ。このエゼキエルとかエレミアもね、その語ってる相手の顔を恐れてはならないっていうふうに書いてますけれども、これ本当に身をもって見ることができたし、あとカール・ウェストランドはスクールミニストリーの校長でしたが、でスクールミニストリーの学生たちがね、教会の中でも奉仕するんですけれども、なんかね、教会の屋根に上がったんだと思うんだよな、確か屋根裏じゃなく屋根裏かな、忘れたんだけど、とにかくこう何か壊れたか何か掃除するか忘れたんですけれども、ちょっと記憶は定かじゃないので、でこの小僧のような私たちにね、頼めばいいものをもう全然頼まないで、こう命令しないで、自分がもうどんどん行っちゃってるんですね。どんどん上行って、もうなんか顔も喜びながらね、俊敏に、結構お年ですよ彼は、今はもっと年取ったけれども、長男が僕と同じ年だって彼言ってましたから俊敏にですね、もう立ったと言って、こうそういう仕事をしてるんですよ。でそれ見た時に、ああこういうふうに動くんだ、彼を教えるのに教えるたまものがありました。とっても教えることについて、その彼が教えたことの本当にもう今でも久しぶりに彼のこの前は聞いたんですけど、メッセージを聞いたら、ああこれだよな、今自分を支えてるのはこの言葉だったよなって、教えの言葉だったよなってよくわかるんですが、それだけではなくてやっぱ行動が残ってますね、彼のね。ということでこの行動があるわけなんです。で今度は、計画ですけど、これ目的と言ってもいいかもしれませんが、パウロは決意していることがあり、例えばエルサレムに行ってからローマに行かなければいけないという言葉を言ってました。これはエルサレムで迫害、この、捕らえられるということが示されて、兄弟たちが行かないでほしいというふうに言った時にですね、私はもう行かなければいけないんですよと。そして、カイサリアにいた時に、ですね、主ご自身が現れて、エルサレムでも証ししたようにローマにも証ししなさいと言って、でローマ人への手紙も書いたんですね。でついにローマには行けたわけですけれども、そこではもうすでに教会が立て上げられていたので、今度はエスパニア、スペインですね、スペインの方に行く計画を持っているということも、このパウロはローマ人への手紙に書いてあります。で彼はね、福音が語られていないところに語りに行きたい、もうその人の上に人がもうすでに立てたところに立てるようなことをしたくないですね。本当に純粋な開拓宣教師って言ったらいいでしょうか。 まあ、そういう目的を持っていました。で、目的がない人っていうのはどうなるかっていうと、この周りの状況で、まあ、機会を捉えて動いていくだけなんですよね。機会主義者って言ってもいいかもしれませんが、ある時にはこれをやって、ある時にはあれをやってなわけですけれども、それをそういうものではなくて、主が何と語られているのか、主がどのような幻を持って、この自分に迫っておられるのか、これをしっかりと持っている、というこの計画も、このパウロは、手元に示していました。そして信仰ですね。これ大事ですね。なんでかって言ったら、一向にそういう目的とは正反対のことが、そのようになっていない状況をずっと見ていくことが多々あるわけですよ。で、パウロもこの福音を語りなさいと、このマケドニアの、ね、人が夢の中で現れてね、本当は小アジアだけでね、自分の陣地ですね、小アジアは。彼はタルソにいました。タルソ出身ですから。で、そこで御霊によって禁じられちゃったんですよね。なんか他にずっと回ろうと思ったら、この小アジアのトルコのところ回ろうと思ったら、それ以上行かせられないような状況が起こったんですよ。なんか病気なのかなんか分かんないんですけれども、でそれで夢の中でマケドニア人が現れて、私を助けてくださいとこう言ってきたんです。で、それで御心だと分かったんですよね。で、行ったんですよ。でも行ってもね、迫害なんですよね。で、最初行ったところはピリポなんですけれども、ピリピか、間違ったピリポじゃなくて、ピリポは伝道者の名前だ。ピリピですね。植民都市といって、ローマの、実にローマ的な異教と、そしてこのユダヤ人もなんかほとんどいないような、行ったところで女性ばっかりで男性が10人もいなかったから、祈り場のところでね、シナゴーグ、教会も立ってなかったと。で、そこで話して救いを得た人はいたんですけれども、この自分たちがその連れて行かれてね、むち打ちになったわけですよ。で、今度動いてって、今度テサロニケに行ったら、やはり今度そこでも、逃げるようにして出ていかなければいけないです。新しく信じたにもかかわらずね、また逃げて、この彼らを置いていかなければいけなくなったと。で、ベリアではしっかりと調べてた人たちがいたんだけど、ユダヤ人の中で、テサロニケからユダヤ人やってきちゃったんですよ。で、逃げて逃げて、そしてアテネの方まで行ったんですよね。で、そこで一人ぼっちで本当につらかったということが書いてあります。ですね。で、こういうふうに、この思い通りにいってない、逆のことが起こっているかのように見える状況がずっと続くんですね。信仰が必要です。信仰が、信仰というのは目に見えないものを確信することです。だから、信じるんですよ。ちょうど霧のかかった、例えば飛行機に乗るときに、もう乗ってね、慣れてる人って一番上は快晴だっていうのよく知ってるんだよね。当たり前なんだけどさいつでも快晴なんだっていうのは分かってるんですけども、いつも雲の下にいる時にはいつまでたっても雲があるんだっていうふうに、勘違いしてしまう。信仰っていうのはそういうもので、神のご計画がこの雲によって見えない、霧によって見えないような状況でもあると信じて生きていくわけです。で、これもテモテはしっかりと見てった。で、寛容と次にあります。で、この寛容ってね、日本語はちょっとなんていうのかな、この訳が出てきた時には言い換えてみてください。我慢って言ったらいいかな。英語だとロングサファリングって書いてあるんですよ。長いこと、苦しんでいるっていうような意味があるんですけども、いわゆる苦難をそのまま甘んじて受けていくっていう感じかな。反対を受けても仕返ししないという意味合いがあると思います。で、パウロはさっき言ったみたいに、ユダヤ人から必要な反対を受けていました。けれども彼は苦々しくならず、また肉に従ってこの仕返しするということもせずですね、神に言われたことを行い続けたわけですね。そして愛があります。パウロの愛というのはすごい、神から与えられた愛はすごかったですね。ローマ人への手紙の9章には、同胞のためであれば自分が呪われたものとさえなることを厭わないと。そしてユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにと言って、人を救うためならば全ての人になりますと、この 自分の持っているものを本当に捨てることのできるほどの愛を神から与えられていた。で、次に忍耐とありますが、これ忍耐というのは苦難、困難を耐え抜いていくという意味での忍耐です。さっきのあのこの寛容っていうのは何ていうのかな、このなんか反対を受けてもこの怒りや復讐にこのよって反応しないという意味でのこの忍耐ですけれども、こっちの寛容の方はですね、でも今こっちの忍耐っていうの方、後の方の忍耐は、この圧迫があっても耐えていくっていうことですね。そのプレッシャーとかストレスの中で耐えていくっていうことです。というふうに詳しくお話しさせていただきましたが、これをずっと見てた。で、迫害や苦難とあります。で、パウロはこのように個人的なことを明かしした、分かっちゃいましたが、テモテに。これが、一般的にもそうなんだということを12節で話しています。確かにキリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けますと。イエス様も約束されましたよね。世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。ヨハネの16章の33節ですね。教会の中でさえですね、というか私たちクリスチャンの中でさえって言った方がいいですね、誤った考えがあるんですよ。何かというと、反対されているのであれば何か私たちの方で誤ったことがあるのではないかという発想です。もう一回言いますね。反対されているのであれば何か私たちの方で誤った考えがあるのではないかと。確かにね、自分の罪や私たちの弱さ、賭けによって批判されたり抗議を受けるとか無視されるということはあるでしょう。で、それはまあ謙虚に受け止めなければいけないんですが、けれども何かが起こると、悪い意味で私たちに何か間違ったことがあるからだ。でもね、これね、この考えってね、裏返すとこういう意味なんですよ。正しく生きてさえすれば問題は起こらない、これ前提がある。これは間違いなんです。今読んでます。経験にキリストイエスにあって生きようと願う者は迫害を受けるんですよ。で、イエス様が、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りませんと言われました。マタイの10章の24節です。イエス様こそが迫害を受け、判定を受け、人間的な目からは失敗までされた方です。だから正しいことをしていれば問題が起こるはずがないという考え自体が、主人であるイエス様以上になろうとしている、まあ思い上がりなんですよ。ということが大事なんですね。で、おそらくこのパウロから離れていった人たちとか、他のいろんなはびこっていたところに、こういう成功哲学というか、何かこの何かちゃんとやってればうまくいくというようなね、こういうものがあったに違いありません。でもそうじゃないよと。で、迫害を受けることはもちろん嫌なことです。受けたくありません。嫌です。主を取り除けてくださいと祈りたいですが、それ自体は喜ばしいものでは当然ないんですが、イエス様はね、喜びなさいと言われました。どういう根拠で喜びなさいと言われたかというと、マタイの5章の12節から10節から12節で、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行憎言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたと。このように、義のために迫害され、またイエス様のゆえに迫害され、また、預言者たち、以前の預言者たちが 同じように迫害されたということですね。で、喜ぶといってもどういう意味で喜ぶかというと、イエス様に従っているんだ自分はっていう自負がある、その喜びですね。そして他の預言者たちも同じところを通ったんだという安心ですね。どうでしょうか、私たちも、この預言者たちが通ったところね、今エレミヤ書をやってますし、以前はイザヤ書をやって、次回か、愛花の次はですねエゼキエル書があってですね、彼らが通っているところに、自分もあ、これはなんか愛通じるものがあるなって感じるときですね。あ、自分が神の御心の中にいるんだって、神の国の中にいるからこそ、または神の国を目指しているからこそ、このように困難を通っているんだということが分かるはずなんですね。で、この喜びであります。で、次に行きましょう。13節、しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。先ほどの経験をよそいながら実を否定している者たちの動きですね。で、ここでね、興味深いのは、騙したり騙されたりしながらって書いてあるんですよ。で、騙すだけじゃなくて、本人も騙され、騙してる本人も騙されてる。ということなんですね。ですから、ある意味で被害者って言ったら変なんですけれども、本人も騙してることに気づいてない。騙されてる。自分を欺いてるって言ってもいいかもしれませんが、この仲介をね、読んでいるときに、デイビッド・グズイックっていうカルバリチャペル・サンタバーバラの牧師が、非常に優れた聖書教師でね、仲介書、全仲介書があるんですけれども、この黙示録から創世記まで、創世記から黙示録までの、その中でこの第二手元に見ましたら、とってもいいことが書いてありました。こう書いてました。心の動機というのは大事ですが、時にそれだけを強調してしまう傾向が私たちにある。多くの悪いことは、誠実になろうとして騙されている人々によって、素晴らしい動機を持って間違ったことを行おうとしている人々によってもたらされます。そして人々は彼らの素晴らしい心を見て、それで危険な欺きの行動を受け入れてしまいます。ただ動機だけついていくのでは、動機だけでついていくのではなくて、それが本当に真理にかなうものかどうかを測り知る必要がある。ちょっとまどろっこしいね、英語をそのまま訳したのでまどろっこしい言い方ですけれども、本当に誠実にこのことをやっていこうと思ってて、あ、この人本当に誠実だなと思ってついていくじゃないですか。でも福音に照らしたら、もうそれはまるで違う、この真理とは違う、ということがあるわけなんですよね。でもこの人本当にすごい純粋にやってるじゃないですかって、いや、むしろ純粋だからこそね、純粋に間違ってることってよくあるんですよ、純粋だからこそなんですね。だからこの騙したり騙されたりしながらということが起こります。そして、このような偽りや欺きのある時代においてですね、で、教会の中にもそういうのが入り込んでいる中にあって、テモテに対してパウロが次から聖書に対する確信を教えることによって彼を力づけます。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですと。学んで確信したところにとどまっていなさいというとっても大事なところから始まってます。ですから、これによって皆さんも励まされてください。学んだところに確信にとどまっていなさい。これが他の人たちも、手紙の中で教えてるんですね。第1ヨハネにはですね、2章24節に、あなた方は初めから聞いたことを自分のたちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのですとですね。で、ペテロもですね、第二の手紙なんですね、 書いてます。3章の1節2節で、愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚ませて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令を思い起こさせるためなんです。だから新しいことを言うのではなくて、思い起こさせるために書いてるよって言って、やはりこの初めのことを奮い立たせる、思い起こさせる。そしてですね、ヘブル書では、このヘブル人クリスチャンはこの迫害を受けていて、ユダヤ教に戻ろうとしているこの誘惑を受けてましたが、でここでもやっぱり著者がこう言ってます。3章の14節で、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのですと。で、私たちはね、2つのね、偽りの教えに脆いんですね。一つはね、これこれをしていないって言われるとね、こうなんか心がこうなんていうのかな、折れそうになる時もある。ちょっとね、弱くなって折れそうになる時もあります。焦らせる、これこれをしていないからこうなってるんだ、これこれをしてないからリバイバルが来てないんだですね。でもう一つは、これこれについて知らないって言って無知をこう突っ込んでくるっていうかな。前者については立法主義に傾く教えなんですよ。これこれをしてないから何々が来てない。で、後者、これこれについて知らないっていうのはね、グノーシス主義っていうかね、第一手元の、最後にはね、霊知って書いてある、霊、精霊の霊に知るですね、それに関わってます。でも私たちに必要なのはイエス・キリストの恵みのみです。イエス・キリストの知識のみです。で、聖書によって教えられることで十分なんです。初めの確信にとどまっていることが大切であって、これを思い起こすことが一番大事で、そしてここで、あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っておりって書いてあるんですね。で、次に、この純粋な信仰、ごめんなさい。15節には、幼い頃から聖書に親しんできたと。誰から学んだかって覚えてますか？幼少の頃から、母と祖母ですね。一章の5節にありました。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスと、あなたのごめんなさい、あなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信していますと。で、あともちろんパウロからずっと教えられていますから、あなたよく知ってるよって、誰から教わったのかをよく知ってるよねって、大事ですねこれね。誰から教わったのかをよく知ってる。で、幼い頃から聖書に親しんできたっていう、この教えが終わりの時代にはないがしろにされているわけですよ。先ほど言ったように、これこれをしなければっていう教えと、あとはこれこれについて知らないからだという、で、なんか本当にこう自分は知らない者たちのようにね、何か足りない者たちのように教えていくわけですけれども、そんなことはないよと。で、あともう一つはですね、ここでパウロがね強調してたのは、自分は先祖が、ユダヤ人たちが約束されたものを、その先祖が仕えている神に私は仕えているっていう言葉をね、弁明するときに話してるんですよ。例えばヘロデ・アグリッパ2世の前で、この私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのですと。これ使徒の26章の6節7節に書いてますけれども、で、おそらくはパウロの新種の教えだっていうふうな、こう、抽象があったんだと思うんですね。新種の、ユダヤ教ではない、 新種の教えであると。けれどもこれ連続してるよと。でこの母親ユダヤ人ですよ、どちらも祖母と母が教えていたことを確認するかのようなイエスにあって成就する、イエスがメシア、キリスト、この約束のメシアであるということを教えていたに過ぎないわけなんですね。でこのことをやっぱりこの今、強調することによってですね、テモテに自信を持たせようとしているわけですね。でそしてこの聖書が知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるという、まあ、聖書こそがキリストを信じ神の救いを与える知恵を持っています。でまた言い換えると聖書はキリストを信じ神の救いをもたらすというご計画の知恵をね教えている。その目的から離れた教えというのは偽りの教えですね。いろんなふうに変わると思う。この道徳的になってしまう時もあるし、あるいは政治的になることも、あと心理学的になることもあるでしょう。なんだろうね、他にもいろいろあると思うんだけど、あと会社みたいになってしまうかもしれないし、こうなんか業績っていうか、このノルマを達成するとかね。しかしこの目的なんですね、聖書が書かれているのは。で今度は聖書そのものに対する信頼と確信を置いてよいのだという励ましが次にあります。有名な箇所ですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のためにとのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。だからテモテに自信を持ちなさい、あなたはこれをよく教えられているよと。聖書というのは信じるに値するし、そして今ここに言っているように義の訓練のために有益だし、あとは奉仕者自身が整えられるためにも有益なんだよと言ってるわけですが、この霊感を受けたという言葉、これは神の息が吹き込まれたという意味です。ちょうどアダムが、土の塵から神によって作られて、そして息が吹き込まれて生きるものとなったと同じように、この神の言葉には神の息が吹き、聖書の言葉には神の息が吹き込まれている。つまり神の言葉だということです。神ご自身の言葉だということです。で誤解がないように付け加えるとですね、書いている人、この実際に書いている人というのはもちろん人間であって、聖書はすべてって書いてあるのはとても大事で、この書かれたものが霊感を受けているのであって、書いている人が無欠っていうことではないんですよ。この興味深いね、議論をヨルダンにいた時にしてたの、覚えてるでしょうかね。モーセがね、寝坊さんでね、僕は説教したんですよね。モーセがこの岩をね叩いてね、でそれによって約束の地に入れなかったっていうことをね話しました。そしたらムスリムのそのガイドさんね、お二人ねは、イスラム教ではモーセについてどう教えられてるかって言ったら、預言者というのはその神の言葉を伝えてるわけだから、基本的に失敗を犯さない人なんだと、こういうふうに言ったんですね。でも私たちクリスチャンはそのように霊感を信じていません。あともう一つ、コーランではこのコーラン、アラビア語のコーランそのものが天においてアッラー本人に書かれているっていうような感じで信じています。わかりますか。でももっと人間臭いのがあるんです。日本私たちが信じているのはこれはもう生々しい人間が書いてます。その欠陥のある人間が書いてます。モーセもそうだし、で人間にその無欠さがあるのではなくて、その欠けのある人間だけれども神が誤りがないように守ってくださって聖霊によって導かれた言葉なんですよ。だから共同作品って言ってもいいかもしれない。で、この守ってくださってるっていうことを強調しているのが ペテロが第二のペテロの一章の最後のところにね、言ってるんですけども、それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなくて、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからですと。聖霊に動かされた人たちだと。で、このペテロはイエス様を栄光に変えられた姿を目撃したわけですね、高い山で。その体験よりも確かであるって言ったんです、予言の言葉が。これ続きを読むとね、手前に書いてますけど、予言の言葉が、神の言葉が自分の目撃したことよりも確かなんだって言ってるんです。ということで、とても大事なところですね。そしてまた戻りますと、第2テモテの3章16節に戻りますと、聖書すべてって書いてます。一部ではなくてすべてなんです。何が大事かと言いますとね、このね、私たちの知性では神が源になっているのかな、この箇所はって疑いを持ってしまう、難解な箇所っていうのは出てきます。でそのような時に、この一部であるっていう人は神からのものではなくて人間の言葉がそこにはただ書かれているだけなんだと。このように全体として神の言葉だっていう、なんかね、なんか巧みな表現もあるんですよ。全体として、だから誤りが含むっていう意味ですよ。人間が書いている部分があって、でこういう批判もします。そう言って一字一句にこだわるから聖書全体に流れる神の心を見失うんだ。なんかそれっぽく聞こえるじゃないですか。私たちがなんかこう、なんていうのかな、こう偏狂になっていてね。で、そのようなまことしやかな議論にある根本の問題って何かっていうと、誰が人のこのある箇所について人の言葉で神の言葉であると判断しているのかってことなんです。そしたらその言ってる本人がそうやって判断するわけでしょ。そうすると何が起こるかっつったら、最終権威が自分になっちゃうんですよ。そう、神の言葉が神の言葉じゃなくなっていっちゃうんです。全てという言葉が何で大事かって言ったら、最高権威は神だからなんです。で、もし襟好みをすることができるのであれば、最終権威が自分になってしまって、神の言葉を神の言葉だから、全てというところを否定すると結局全て否定しちゃうことになっちゃうんです。これ聖書って人間の作品だっていう、だから神の言葉に従わなくていいっていうね、この聖書に従わなくてもいいっていうふうになってってしまうんですね。だからパッケージなんですね、聖書の言葉は。だからこそ力があります。で、有益だっていうふうに言ってますが、教えと戒めと強制と義の訓練ですね、これは全部この一つつながってます。まず教えです。また始まりましたね、このさっきから教え、私の教えって言って、ここでも教え、何が正しいかっていうことを、神の真理を教えてる。で、これに続いて戒めがあります。だから教えに照らして自分が神の基準に満たしてないことが知らされるわけですね。神が正しい方で自分は正しくないということが示されるわけです。これが戒めですね。あなたが間違ってるんだということが示されるわけです。そして次にすることは強制です。強制というのは無理やりじゃなくて、今ほら絵のね、実際見てるから漢字が分かりますよね。歯の強制の強制の方ですよ。正すっていう方ですね。だから間違ってるから正しい方に正すわけですよね。そして義の訓練が次に来ます。義の訓練というのは、つまりこの正しさの中にいかにとどまっていられるかっていう訓練ですよ。だからつながってるんです全部。で、基本的にこの神 聖書という言葉、聖書というのは私たちに知恵を与えるんですけども、自己肯定ではなくて自己否定、自分が変えられるっていうことが目的になっています。自分を肯定してもらうんじゃなくてね、神にね、むしろ自分は否定されていく。でもその否定っていうのは何ていうかな、愛、あのキリストの似姿に変えられていくところの、その自分を否んでいくという意味での否定であります。で、こういう目的があって、そして17節では奉仕者としての励ましですね。これね、神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなると。奉仕者として良い働きをするのに十分にこと足りる書物なんだという、手元にはこれは大きな慰めですよ。手元は聖書に精通していました。でも他の人たちはそれだけでは足りないとこう言ったわけなんです。しかし聖書の中にこそ良き働きをするのに十分に整えられたことが、整えられることができる全てが書かれているよっていう、聖書で十分、これはね、難しい言葉で従前という言葉を使います。従前、十分に、全てが十、なんだ、数字の十に全部ですね。ここに、これに全てより頼むことができるよ。自分の生活とか実践とか、それだけじゃなくて奉仕についても、神に仕えることについてもここに書いてあるよっていうことなんです。まあこのことを思うとね、あの私たちの聖書の学びというのは、とても有意義なことなんですね。でね、聖書を学んでると、あのまどろっこしいんですね。なんか遠回りしているように感じるかもしれません。なんかもっとこう How to っていうかね、こうすればいい、ああすればいいというふうにね、なんかもっとそっちの方を勉強してって、あのこっちはこっちで、まあ知識を蓄えておけばいいんじゃないかって、こう2つに分けてしまう、二元論っていうかね、この分けてしまい、そういう誘惑あるでしょ。でこれ聖書を学んでいると、なんか、ま、あのじゃあどうすればいいのか、ということについてね、はっきりと答えが出てこないし、遠回りなんですが、しかし今ここに書いてあるように、これこそが訓練なんですね。準備なんですね。整えなんですよね。でこれで教会が立て上げられていくよと、このエペソの4章には、牧師また教師が立てられて、そして生徒たちが奉仕の働きをするために整えるっていうのに書いてあって、そしてキリストの体が、キリストがの大人の御丈にまで成長するっていうのに書いてあるんですね。その立て上げがこの教え、聖書の教えなんだということであります。長くなりましたが以上です。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。じっくりと今日をここを見ていくことができて感謝します。この後の、この分かち合いもどうぞあなたが豊かに祝福し、そしてまた、今日ここで得た一つ一つ、について、本当に、生きる力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。